13ページ10、医療コラム、国保でわかる健康安心。埋蔵金があなたの家にも、お薬の話。獨協医科大学准教授、種市博美。実家に埋蔵金が。私事で恐縮ですが、先日久しぶりに実家に行ってきました。両親ともよる年並みで、たくさんのお薬を飲んでいます。飲み忘れないように小さなマス目になっている薬箱に、朝、昼、晩と必要な分だけ入れてありました。ところがなぜか、戸棚から次々と出てくるお薬袋。もちろん病気のことも気になりますが、これって全部でいくらなの?と医療費の計算をしてしまいました。このような飲み残しのお薬を、こっそり隠されている埋蔵金と揶揄する人もいます。医療費への影響。厚生労働省もついに、増大する薬剤の医療費対策に本腰を入れ始めました。厚生労働省の調査によると、飲み残しのお薬に関する様々な研究から、薬剤師さんの指導などがあれば、100億から650億円の医療費を削減できるとしていました。目の回るような大金ですが、一人一人がお薬を大切にきちんと飲むことによって健康が守られ、さらに無駄な医療費を削減できるのであれば何よりです。グラフを見るとわかるのですが、内服されているお薬のうち、高血圧治療の高圧剤にかかる医療費の割合が最も多くなります。今まで折々お伝えしてきました通り、たくさんの方々が高血圧の治療を受けています。そして、ほとんどの場合、お薬をいただくときに胃薬もいただいているので、自然と胃薬はたくさんの方に処方されます。そして、がんの方にとって治療薬はとても大切です。13ページグラフ。医療費における薬の割合が円グラフで示されています。医療費、調剤における薬の割合、パーセント。厚生労働省、最近の調剤の動向、平成28年12月分。治療薬の種類と割合を時計回りに読みます。高血圧など循環器の治療薬 22.4%、精神・神経の治療薬 17.3%、糖尿病などの治療薬 14.3%、がんの治療薬 12.4%、胃薬など消化器の薬 9.0%、その他 24.7%、グラフ終わり。なぜお薬は残ってしまうのか。では、必要だから処方されたお薬がどうしてこんなに残っているのか不思議です。忘れてしまうのよ、と母は言いました。高齢だから仕方がないのかもしれません。しかし、1日2食の高齢者に食後3回分のお薬が処方されていたり、漢方薬が苦手、粉薬にむせてしまう、錠剤が大きすぎて飲み込めないなどの理由から、お薬が飲めていなかったりということが現実に起きています。また、認知症の方の場合は、お薬をきちんと飲めるように、声かけと確認が必要になります。その方に合った方法で、どうしたらきちんと飲むことができるのかを考えることが大切です。下野市の恵まれた環境。表のように、下野市の受診率は、栃木県内25市町の中で5位。単純に考えると、約9割の方が何らかの理由で病院を受診していることになります。東京並みに病院がたくさんある下野市は、病院に行くことが比較的容易な環境であるとも言えます。また、一人当たりの病院ごとの医療費を比較すると、25市町の中で23位という結果でした。早めに受診して重症化することなく、治療にお金と時間がかかる方が少ないのかもしれません。しかし、病院にかかれば、その分様々なお薬が処方されます。13ページ表。栃木県内の市町別受診率。1位から5位までの市町の受診率が示されています。順位、市町名、受診率の順に読みます。順位、1、市町名、壬生町。受診率、パーセント、94.6。茂木町、92.5。3、宇都宮市、89.6。4、高根沢町、88.5。5、 下野市 88.3、 栃木県国保連合会平成28年6月審査分より、表終わり。茂木、ポリファーマシーって？ポリファーマシーという言葉は聞いたことがありますか？高齢化が進む中で複数の病気を合併し、多剤服用、ポリファーマシーする方が増加しています。厚労省の調べによると、65歳以上では10剤以上服用している方が 10% 以上、75歳を超えた後期高齢者では、さらにこの割合が増加することが示されました。薬剤数の増加に伴い、有害な作用が起こる可能性があります。70歳以上の 9.8% に、重複投与があるとされる催眠鎮静剤、抗不安薬については、重複投与による認知症の悪化なども指摘されています。不要なお薬を減らすためには、一人の方をトータルで見るかかりつけ医や、かかりつけ薬剤師の担う役割が重要ですが、同時に皆さんに意識を変えていただく必要があります。例えば、福岡市は、節約バッグ運動を実施しています。家にある残薬をバッグに入れて薬局に持っていき、お薬の調整をしていただくことによって、随分効果があったようです。もったいない、後ろめたいと思いながら、お薬を捨てるより、まず効果的にお薬と付き合う方法を考えてみませんか？参考文献、増山光一、医療保険財政への残薬の影響とその解消方策に関する研究、平成27年11月、厚生労働省、第1回高齢者医療品適正使用検討会、平成29年4月17日、